めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。この番組は経営者、人事部、そして全ての上司に向けて、社会保険労務士の市川が労働、社会保険、労使トラブル、助成金、法改正など最近の人事労務の話題をおしゃべりしています。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週は懲戒というテーマでお話をしていきたいと思っております。懲戒っていうとどのようなイメージをお持ちでしょうか。まあ、やっぱり解雇じゃないですかね。懲戒といえば解雇、懲戒解雇っていうのが一番有名な懲戒のものだと思うんですけれども、懲戒って解雇だけじゃないんですね。で、まあそもそも懲戒って何かっていうと、会社の中の、まあ、就業規則というものにのっとって、まあこういうことやっちゃいけませんよっていうことをあらかじめは定めて、会社の中でこうやってはいけないことをやってしまった場合に裁罰とか刑事罰との類似性を持つと言われていまして、まあ、やっぱり罰ということでね、いいみたいですね。なので、まあ、会社でやってはいけないというルールをに違反した場合に、まあ、罰を与えられるというのが、まあ、懲戒処分ということなんですが、そう言われると懲戒っていうと、まあ、解雇、まあ、もうそんなことするお前はやめてしまえと言われるようなことがすごくこう、まあ、有名ですよね。そして懲戒解雇はほとんど認められないよみたいな、そんなような話がよく聞くことかなと思うんですけれども、まあ、実は懲戒解雇の前に、解雇に至る前の懲戒の処分っていうのがいっぱいあるんですよ。で、まあ、次に有名なのは多分減給だと思うんですよね。減給の制裁っていうようなの聞いたことあるかと思うんですけど、減給の制裁って、まあ、懲戒何かしらやっちまって、まあ、懲戒されることになって、懲戒処分として減給の制裁にしますよというようなことになった場合に、まあ、給料から、まあ、減給をするということなんですけれども、これね、実は意外と引けないんですよね。本当にですね、意外と引けないんですよ。で、どのくらいかというと、1個の事案につき1回の懲戒になるので、1回何かをやってしまったことに対して、減給の制裁をしたとします。その1回については、1日の平均賃金の半分までしか引いちゃいけないことになってるんですよ。で、その1回、それしか引けなくて、で、何回も何回もやるとするじゃないですか。なんか、まとめてね、何個ももう減給の制裁に至るようなことがあったとしても、それを全部ひっくるめても、10分の1までしか引いちゃいけないっていう決まりがありまして、すごくね、少ないんですよね、はっきり言っちゃうと。なので、あんまりですね、懲戒処分だ、でも解雇っていうほどでもない、よしじゃあ減給だって言った時に意外と低いねっていう、意外とそんなに引かれないんだねっていうような感じになるのが、まあ減給の制裁というようなイメージが正直言ってあります。まあそれでもやっぱり給料を引かれるって結構ね、インパクトがありますから、やっぱりこれはこれでまあかなり強い制裁ではあります。あとその間に実は出勤停止っていうものがあって、もう出勤停止はこれね、労働者の労働義務の履行を停止するというのが、だから解雇でもうこれで終わりっていうふうにするんじゃなくて、一定期間もう自宅謹慎というか、もう停職っていうような、そういう制裁も一つあるんですね。で、それってその懲戒ってその出勤停止の分は給料がまあ出ないわけですから、非常にこれは厳しい制裁だというふうに感じはします。で、その前に減給の制裁があって、そして実はそれよりも軽い懲戒っていうのもあるんですね。で、それがいわゆる懲戒って言われているものとか、あと訓告とかね、そんなような名前で呼ばれているものがあるんですけれども、これ何かっていうと、始末書を提出しろとか、あと口頭注意とか、そういうものなんですよ。でもまあ日常を始末書出せっていうような話だったりとか、口頭注意だったりとかって結構頻繁にあるとは思うんですが、それをわざわざこう懲戒処分に処するみたいな感じで、就業規則に当てはめて第何条何項に違反したため懲戒処分として、訓告懲戒するとみたいな感じでね、でその懲戒として始末書を提出せよみたいな、そういうようなしっかりとした手続きっていうのはまず踏まれてないことがほとんどだと思うんです。なんですけれども、この懲戒って、ただ 口頭で注意したりとか、日常の会話の中での注意だけではなくて、しっかりと、こう、就業規則にのっとって、ちゃんとした懲戒をやることで、まあ、会社にいいことというか、そういうふうにすべき時も実はあると、私は思ってるんですね。で、何かっていうと、例えばその、懲戒処分のような、その、就業規則違反みたいなことをたくさんやった場合、一つ一つのことはちっちゃくても、何回も何回もやって、何回も何回も してるのに治らないってやっぱり大きなことじゃないですか。で、そういうふうになってくるとですね、こんだけいろんなことがあったから、もういい加減に解雇したいみたいにふうになった時に、じゃあ解雇に至るまでに一個一個どういうような、指導をしてましたかっていうふうになると、その指導の内容がちゃんと残っていればまだしも、残ってない場合もやっぱ結構あって、もう日常的に常に怒ってたみたいなね。まあ怒ってた、怒ってて、解消されてないのは、じゃあ、パワハラじゃないのか大丈夫なのかとか、ちょっと よぎってしまうこともあるんですけれども、まあ、それよりも、就業規則の何に違反していたから、この時に欠席の懲戒を行って、このような始末書を取っているみたいな、そういうようなね、実績みたいなのがあると、しっかりとね、やりやすいんですよ。ただ、正直なところ、私が見てる範囲でですよ。私が見てる範囲で、こう、ちゃんと就業規則にのっとって、懲戒処分として欠席とかをしっかりやっているような会社さんって、解雇までね、いかないんですよね。だいたいそういうふうに、もう結構ね、懲戒ですって、日常的に上司からこれは良くないよ、市川さんって言われるよりも、もう呼び出されて何人かにね、こうずらっと並ばれて、就業規則の第何条違反です。市川さん、あなたは欠席ですって言われる方がもう重いんですよ。なんて、もう日常的に接してる上司に怒られたと、やっぱちょっと違うじゃないですか。で、もうそういうふうになってくると、給料が引かれていないとか、その解雇じゃないじゃんとか、別に利益的にはね、何も被って、不利益は何も被っていないにしても、やっぱり相当ダメージは食らいますよ。で、ちゃんとそういうふうに言われて、しっかりと指導されて、あ、自分が悪かったなって思って、しっかりと始末書を提出できるような場合であれば、そこで改善されることが多いと思いますし、まあ改善が見込まれますし、そうではなくて、いや、自分は絶対悪くないっていう風な場合もまああるわけですよね。で、その場合、もう始末書を提出しないっていう新たな懲戒事由が発生したりとかしちゃったりするので、で、まあ、もちろんね、本人が悪いのか会社が悪いのかっていうのは、まあ、それはわかんないですけど、でも、会社が、もし、まあ、会社はちゃんと、そう、就業規則にのっとって、こう、物事を進めていた場合、その人自身の、まあ、その人と会社の考え方が合わない場合って、会社が潰れるわけにはいかないので、まあ、本人がお辞めになるしかないわけですよね。だから、自然と、本人からの自己都合退職っていうようなことになったりするのが、まあ、多いのではないかなというふうに思います。まあ、もちろんね、そういうふうにするために、欠席を乱発するとかっていうのは良くないことだと思いますけれども、ただ、そういうふうに、会社の思いをしっかりと本気で従業員に伝えるための一つとしては、この、欠席とかっていう、ちょっと軽い懲戒も、必要なのではないかなと、使えるものなのではないかなというふうに、私は思っています。で、この懲戒なんですけれども、懲戒解雇も、解雇のことはね、よくね、就業規則に書いてないと何もできないよっていうような話があるんですが、懲戒ってそもそも就業規則に書いてなければ、できませんからね。就業規則ってそれだけ強いんですよ。で、ちゃんとね、皆さんにね、周知してないといけないんですけれども、もともとこういうことをやってはいけませんっていうふうに分かってなければ、ダメだよねっていうようなことがあるんですよ。なので、最初からこれがうちのルールですよっていうことをちゃんと、知らしめておかなければ、その知らなかったルールに対して破ってしまったことに対しては、もう懲戒ができないということになっていますので、非常にですね、就業規則というか、そのルール作りっていうのはすごく重要ですよというようなことですね。はい。で、なんでね、今日こんなお話をしたのかと言いますと、実は質問箱でね、ちょっと質問をいただいております。質問というか相談というかいただいておりまして、まあこれを見たときにですね、まあ最初にちょっと懲戒の話をしないといけないかなと思った 話題がありまして、まあ、こういうことですね。はい。ちょっと読ませていただきます。いつも番組楽しく拝聴しています。ありがとうございます。すでに辞めてしまった社員のことですが、今でもどうやって対応したらよかったのか、もやもや考えていることがあるので教えてください。私は数人でコンピュータプログラムの開発をしている会社を経営しています。問題の社員は、会社で出社打刻をした後、必ず朝のトイレタイムで10分から20分トイレにこもります。長い。また、昼休み休憩が終わった直後にも必ずトイレタイムで10分はトイレにこもります。長い。就業規則で職務専念義務を示していますが、個人主体の業務ですし、コーヒーを入れて飲んだり、トイレに行ったりも自由にしています。その日の体調もあるでしょうし、個人差もあるので、うるさく指導するのもなんなので黙認しておりました。ただ、就業時間内にトイレをすると、自分のルールを作って、それも長いので、毎日実質20分から30分はトイレのために給料を払っていることになります。他の社員からのクレームはなかったのですが、意図的なサボりと受け取られても仕方のない行為だと思います。私が黙認していたということは、このようなことをしても良いと受け取られされかねません。対策として細かい規則を作ったりとしても、とても運用できないし、仕事の評価を下げるにしても、数字がつけにくいことなので、反論されたら論破されそうです。最初から変な人だったので、採用した私が悪いのはわかるのですが、こういった社員の微妙なモンスター化というか、好ましくない行動を止めさせるには、どういった手があるでしょうかと。まあ、これですね。はい。わかります。そうですよね。なんか、ここまでだったら許されるんじゃないかみたいなところをね、微妙に、こう、研究してついてくるっていう方は、まあ、絶対いらっしゃると思うんですよ。トイレが長いっていうのは、体調的な理由でももちろんあると思いますけど、昼休みにトイレに行かずに、昼休憩が終わってからトイレに行くのは、これはものをちゃんと、指導してよかったと思いますよ。ちゃんと、昼もずーっとこもってて、なんとか、自席まで張って帰ってきて、で、昼休憩終わりました。ちょっともう一回トイレ行ってきます、みたいな感じで、トイレにこもらわれるんだと、それはそれでまた、労務の提供が不完全なね、体の状況ということで、ちょっと診断書もらってきておきなよとか、そっちの方向に行くと思うんですけれども、でもまあ、休憩時間はしっかり休憩して、で、じゃあ休憩時間も終わったし、さあトイレ行くか、みたいなのは、それはダメですよね。で、こういうのってダメだと思わないでやってる人って結構多いんですよ。で、他の人はやらないから、当然わかるでしょうって思ってても、意外とその人は本当になんでみんなやらないんだろうって思ってる場合って結構あるんですよ。だからやっぱり、こういう時には、そのね、しっかりとした人っていうのも、必要かもしれませんけど、まず注意はした方が良かったんじゃないかなと思います。で、今ね、トイレにね、スマホ持ってっちゃうとね、トイレで何かをやってる方って多いですよね。最近駅のトイレとか、商業施設のトイレとかに入ると、スマートフォンはご遠慮くださいって貼ってあったり、たまにしません？私ね、2回ぐらい見たことあるんですけど、もうそれで、こう、長々と、あまり長いはしないでくださいみたいに、長時間お使いになるのはご遠慮くださいみたいに書いてあったりするんですよね。だから、トイレって、そんなに落ち着くところではなかったはずなのに、最近まあトイレね、美しいですしね、もうスマホとかちっちゃいもので持ち込んで、そこで何かができちゃうので、結構、ゆっくりできちゃうスペースになっちゃってるんだと思うんですよ。まあそうするとやっぱりさすがにこれは長いんじゃないかなっていうふうに、まずお話をして、これはダメなんだよと言って欲しかったなというふうには思います。まあ、で、なんでですか？そんなトイレみんなしてるじゃないですかっていうのであれば、会社にはその本人には、もちろん職務専念義務っていうのもあるし、あとその労働時間は労働に従事する義務っていうのが当然あるんですよ。なぜならば労働時間に対してお金をもらってるわけなので、その労働時間をサボるとかね、何かしないっていう、まあ、その何かの理由っていうのが、 いろんな理由あると思うんですけれども、どんな理由であれ、労務を提供していないっていうことは、その分の給料を払わなくていいっていうことですから、ただ、トイレ休憩は、トイレとか、自分が生きていくために必要な部分については、今度は安全配慮義務とかね、そういうのが出てくるから、その分の時間は、もちろん見てあげるべきですけれども、ただ、あまりにもお手洗いが長いとか、何かコーヒー飲みに行って帰ってこないとか、タバコに吸いに行って中20分帰ってこないとか、そういうことについては、もう、それは、労務の提供がなされていないということだから、しっかりと、注意をすべきところだったのかなというふうに思います。で、細かい規則を作っても運用できないんですよ。もうこれは本当にそう。こういう規則を作れば大丈夫ですよね、みたいな感じで、例えばトイレは5分以内とかっていう規則を作ったとしますよ。でも、もちろんケースバイケースで、いつもは大丈夫だけど、今日はたまたま辛いみたいな人は絶対出てくるわけなので、その人は OK、この人はいつもだからダメみたいなことはやっぱりできないんですよ。となると、もうそれは本人とお話しするしかなくて、でもってもしもう論破してくる、もう社長に対して論破してくるとか、もうそれはおかしいとか、もう自分は絶対にそういうのおかしいからトイレに20分いるみたいなことを、正当な理由なく主張される場合は、さっきの懲戒っていうのがやっぱり必要なのではないかなというふうに思います。上司の言うことを聞かないというのは、職場の秩序を乱しているということになりますので、それは懲戒の事由になるんですね。もちろん上司の命令が合理的なものである必要がありますよ。オレンジ色には掃除してよとかっていう命令は聞かなくてもいいんですけど、ちゃんと会社の仕事上の合理的なね、ちゃんとした命令は聞かないっていうことは、それは懲戒事由にそれだけでなりますから、休憩時間にトイレは行ってよっていうような普通の話をして、いや、それはおかしいっていうふうに反発してきた場合、それはもう上司の言うことを聞かなかったっていうような懲戒事由に当てはまると思うんですね。で、もちろん、それ一発で懲戒解雇とかは絶対無理ですよ。だけど、嫌責とかそういうのには当てはまるものになると思います。なので、そういうふうにしっかりと、もう就業規則第何条に従って、あなたのこの行為は、会社としては看過できませんっていうことを、そういうような形でお伝えするっていうのも、一つ使い方としてはありなんじゃないかなというふうに思います。でも、この方もちょっとお辞めになってしまったということですので、ね、きっと、お辞めになった時にちょっとほっとしたのと、あと、でも今でももやもやされていると思うんですけれども、そのようなことが、必要かなというふうに思います。はい。はい。ということで、今週はここまでです。めぐみ社労士事務所は、労務相談、給与計算、事務手続き得意としている社労士事務所でございます。社労士を探しの方は、ぜひ一度お問い合わせください。ということで、お相手は、社会保険労務士法人、めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。